この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
なんであの時放送部プレゼンツ、接骨院の本棚。どうも杉です。
どうも徳松剛史です。ということでね、もうこれ第5回ということで、いやーちょっとまあ最初はまあ月に1回ぐらいできたらいいかなっていう感じでしたけど、今のとこもう隔週ぐらいの
ペースで、月に配信を目指して
配信ってことは、僕は月にで今新しい漫画を読んでいるっていうことですから。
まあ前回はちょっと違いましたけどね。
はい、はい。まあ過去に読んだとかもありますけど、ね。
本骨神的な。
いやー、ほんでまあ前回はちょっとね、僕もちょっと熱くなりすぎて、
ちょっと
ゆで卵先生ポッドキャストになりかけちゃうんで、ちゃんと別の漫画を一回軌道修正しようということで、まあ、全くタイプの違う漫画を今回紹介していただきましたので、じゃあ今回の、はい、漫画のタイトルの方の紹介お願いします。
はい、今回は押切蓮介先生で、ハイスコアガールですね。
ハイスコアガール。はい。全10巻ということで、まあ僕はもう全く、紹介されるまで、まあ、見たこともというか、なんていうの、
あ、予備知識全くなかったですか。
予備知識全くなかったですね。
真っさらな。
タイトルも初めて聞きましたし、全10巻読まさせていただきました。まあ、ちょっとここの、漫画の帯にもありますけれど、アニメも放送されてた。
そうですね。僕ちょっと全く見てないんですけど。
うん、ああ、そうなんですね。まあ、比較的最近ですけれど、ね、まあ、本当に読ませていただいた感想としては、まあ、本当に、なんかこう、心温まるというかね。
懐かしい気持ちになりまし
たね。懐かしい気持ちになりましたね。
ストライクの世代じゃないですか、僕たち。
やっぱりこの、いろいろ出てくる、これね、細かい話かもしれないけど、僕見てて思ったんですけれど、多分ね、年代的にはこの主人公は、僕らの一個下かな。
あ、その細かいね。うん、細かいね。多分。大体一緒じゃない？
大体一緒だったけどね。
の年齢はちょっと。
多分、なんかその J リーグ開幕とかなんかそこら辺の調合すると、はいはい、多分だけど、一個下ですね、主人公たちは。
ああ、なるほど。
なんとなく、まあこれはちょっとまた正確にわからないですけど、またほぼ同じ時代を、僕ね、意外にこの世代間に厳しいんで。
あ、厳しい。
はい。
ああ、なるほど。
けどまあほぼ同じ時代を生きた主人公の物語ですよね。
そうですね。
まあゲームセンターを通して、まあ、その当時小学生だった男の子と女の子が、
成長していく。
成長していく、まあ、
ね、ハートフルストーリー。
ハートフルストーリーということですけど、今回この漫画を僕にこう、なんかこう進めた理由みたいのは、一番はどういうとこにあったんですか？
そうですね。やっぱゲームセンターっていうキーワードが、
あー、
僕たちにとってはかなり結構でかい。
なるほどね。確かに。まあ今でもね、もちろんゲームセンターで流行ってるとは思うんですけど。
違うんですよね。やっぱり、あの、昭和のゲーセンは、
ね、違いますよね。
悪かったですからね。
だから僕はむしろ、怖いし、ゲームもそんなにやる方じゃなかったので、そんなに近寄ってた。
そうなんだ。
はい。
思い入れなかった、あんまり。
思い入れ、だからすごい、こう、毎日のように通ってたっていうタイプではなかったですね。けどあの、高校生ぐらいの時に。
パオだ、パオ。
パオですよ。
パオだ。はい、パオ。
僕らね。
はい、一社ね。一社駅の近くに。
はい。同じ高校ですから、
はい、
帰り道のところにあるパオっていうゲームセンターは、はい、ほぼ毎日行ってた、
ね。行ってましたね。
はい、
サッカー部休みの時ね。
行ってました、行ってました。
パオビーって言ってね。パオビリヤードね。ビリヤードとカラオケがあるんですね、確か。
そうそうそう。
そうそうそう。
で、あの頃、なんか話急にずれちゃってるけれど、なんかカラオケもすごい全盛期の時で、
そうですね、はい、
小室ファミリーがもう絶頂期の時で、
そうですね、
あのね、なんかね、カラオケボックス、なんか電話ボックスみたいなタイプのカラオケボックスがあって、
パオに？
パオに。
あ、ありましたっけ？
もう一人しか入れなくて、なんかその証明写真の機械みたいので100円入れると一曲歌えるっていう。
あ、でもまあ、
どんだけ歌いてんだ
って。一人カラオケって
今思えば、一人カラオケの走りだったかなっていう。あとまあメダルゲームとかあって。
まあプリクラとかね。
はい。でまあここで出てきた、やっぱりバーチャファイター。
ああ、懐かしい。
あれは僕の中でいろいろ衝撃的でしたね。
ポリゴンでね。
ポリゴンでね。 まあ、あの時にあれに未来を感じたんですよね。
そうですね。だけど、うん、今思うと、もうなんか、ひどいね、あのポリゴン。ね、
だから、ファイナルファンタジー7の、が出た時もすげえなって思いましたけど。まあ、
衝撃だったけどね。
もう今見たら四角と三角の組み合わせた人間みたいなね。
まあでも、ね、その、立体で 3D で動くっていうのが。
動きがなんか滑らかだったっていう思い出があって、で、そういうカルチャー、まあそのゲームカルチャーみたいのをこうなんか振り返りながら、まあタイムライン的には小学校の高学年から
中学生、
中学高校も行ってますね。はい。だからそういう感じで、まあそういうカルチャー的な部分を追いかけながら、まあこう二人の、まあ先ほども言いましたけど成長、
そうですね、恋愛あり、
恋愛ありのっていうところですけど。そうですね。二人が本当ゲームセンターで出会うんですけれど。
まあ、実際こんな美少女なかなかゲームセンターに、僕たちのその昭和のゲームセンターには絶対いないですけど、
ね。はいはいはいはい。
ちょっと、ヤンキー女しかいないですよね。
いや、そうですよね。いや、だから実際はこんな風なことはないと思うんですけど。
まあまあ、漫画だから理由で素晴らしいお話で。
いや、本当にね、なんだろう。最後も、これまあネタバレありでいいですか。
あ、いきますか。
ネタバレあれ、ネタバレって。
噛んでるよ。
はい。ネタバレありで行くので、はい。はい、
まあ、じゃあちょっとこの先を知りたくない人は、
この先を知りたくない人はちょっとここで、はい、ちょっとね停止ボタンを押していただきたいですけど、はい、これねやっぱり僕が好きなハッピーエンドですから。
あ、ハッピーエンド好きなんだ徳ちゃん。
僕ね、本当にちゃんとした理由がないとバッドエンドは認めないですね。あ、もう本当に納得した場合バッドエンドもなるほどと。
あ、
ブラピのセブンの時みたいなね。あ、うん、なるほどねと。
ぶっこんできたな。
みたいな時もありますけれど、基本的に安易にバッドエンドにする作品は本当にダメですね。
アメリカ人みたいだね。アメリカ人は結構その、脚本変えちゃうぐらいバッドエンドが嫌いだから、
あ、
受けないみたいでバッドエンドが。
あ、なるほど。
ちょっと脱線してますけど。
要するに日本映画で、
いや、日本映画っていう方では27日後っていう、
はい、
イギリスのゾンビ映画があるんですけど、
うん、
まあ、ハッピーエンドとバッドエンド二つあって、
はい、
で、本当はバッドエンド、まあ、バッドエンド版が DVD で収録されてるんですけど、はい、そのアメリカ版というか、まあ、ちゃんと公開された方は、
うん、
そのハッピーエンド版なんですよ。
あ、そうなんですか。いや、だから別に僕はそのねじ曲げてまでっていうことではないですよね。
あ、なるほど。
なんか太郎と次郎が生きてたみたいな、生きてきたってなんだよ、ね、なんか幽霊小僧がやってきたみたいになってたけど。
あれはハッピーエンドかな。
あれ、太郎と次郎は生きていたって北極物語でしたっけ。
南極物語。南極。だいぶ北と南で、緯度と経度が。
北極生物いないんですよね。全然、ちょいちょいミスしてすいませんね。
いや、面白い。それも面白い。
で、なんかあれも、最終的に、アメリカ版だと、全部生きてた。
そうなの？犬が。
犬。
マジで。
もう太郎と次郎以外も全員生きてたらしくて。
あ、でもそれはね。
太郎と次郎とも、白ももう、ポッチも全員生きてたっていう、
ね。シーシェパードが多分怒るんでしょうね。
そうなんでしょうね。
殺すなと。
だからそういう意味での強引じゃないし、
うん、
普通に、ハッピーエンドだったので良かったし、なんか心温まるっていう部分がありましたね。けどまあ、ストーリー的にさらに細かい話すると、恋がたきの女の子がもう一人出てくるんですけどね。
そうですね。三角関係よくある。
はいはいはい、はい。僕ね、漫画あるあるですけど、大概そういう時、そっち派です。
でも、オールさんの方が金持ちやで。
え？
金持ちやし。
いや、金持ちですけど。
ツンデレで可愛いやない。
いや、ツンデレで可愛いですけど、大概そういうパターンで、最後に、その、主人公と結ばれなかった方の恋がたきの、女の子に、やっぱりちょっとこう、感
情。ドラクエ5でフローラを選んだってことですかそれは。
ドラクエ5だと、
ビアンカ、フローラ。まあ、新しいやつだともう一人いるんですけど。
あ、そうなんですか、はい、わかんないですけど、とにかく姫、幼馴染みと結婚しました、僕は。
どう、広いんじ
ゃん。いやいやいや。いやいやいやいやいや。けど、あれはあっちのお嬢様でお金持ちじゃないですか。
ああ。
そうそうそうそうそう。
フローラの方がね。
フローラの方がね。うん、どっち選んだんですか？
ビアンカです。でも2週目でフローラも。
あ、2週目で、いや、一番なんか、どっちも、どっちも抱いたみたいになってますからね。そうそうなるほどね。いや、セリはそれこそどうでした？まあ、そういう恋愛漫画視点でいくと。
ああ、でもやっぱり、けなげなとこがいいですよね。
はいはいはい。
全くゲームとかに興味なかった子が、好きな、ね、男の子がゲーム大好きだから、
はい、
自分もゲームの腕を磨いて、ね、かなり強くなっちゃうとかね。
そうですね。
なんかちょっと、くすぐられることはくすぐられますよね。
けどまあ、なんだかんだで、
まあ、ハローはやっぱり、主人公のハローはやっぱり、大野さんが。
ああ、なるほどね。
ね。好きってことで。
まあ、選んだっていうことですけど、こういう、なんだろう、こういうゲームセンターカルチャーから、はい、その恋が生まれるっていうのもね、どうなんですか？やっぱり、その杉は結構その当時、はい、その中学生、さっきも話出ましたね。はいはいはい、まさに、スト2ですよ。
そうですね。
まあこれは一番メインは、スト2がテーマになってるんですけれど、僕は、そうですね、さっきも言ったように、地元に、ゲームセンターもちろんありましたけれど、とにかく怖かったですよね、当時の。
まあ、そうですね。ヤンキーいましたからね、めっちゃ。
昔は、なんかその、今みたいに、まあ、パオとかはそうですけれど、パオとかそうって言われても誰も知らないですよね。
そうだね。
今のゲームセンターって、まあ、
まあ、イオンの中にあったりね。
イオンの中にあったり、うん、結構こう、なんで、商用施設として、大きいイメージがあるんですよ。
そうですね。
広い。
うん。
けど昔の
商店街の中にポツンだったりね、
狭い、狭いっていうか奥行き、なんかむしろなんか奥行きがありましたよね。なんか入り口は狭いけど、
向こうまであるみたいな。
向こうまであるみたいな。だからその逃げるとき困難みたいな。一度なんかこう、閉じ込められたらもう逃げられないみたいな。あと、やっぱりとにかく暗い。
暗いですね。
暗かった。
照明暗かったな。
うん。
で、やにくさいんですよ、めっちゃ。
やにくさい。ほんで、もう、だいたい、奥の方行くと、カツアゲとかしてるでしょ
溜まってるからね、ヤンキーが。
いや、本当に。だから、そういう意味で、まあ、杉なんかはね、いや、結構腕っぷし強いから。
いや、でもやっぱ、小中学校の頃はやっぱ怖かったですよ。
ああ、そうですか。けど、やっぱりちょっと、それは、杉は、一つやってたの。
ああ、やってました。でも、僕がね、足毛に通ったのが、名古屋市北区の平安通りに僕地元なんですけど、大英があって、大英の3階に、ちょっと屋上に独立したゲームセンターがあって、
ありますよね、
そこで、そこに足毛に通ってましたね。
あ、そうなんですか。
当時まだ50円でワンプレイできた時代ですよ。
ああ、なるほどね。ストリートファイター2の時ですね。
2から。
ちなみに何をキャラクター使ってたんですか？
僕結構ガイル、ハローと一緒でガイル使ってましたね。
ああ、そうですか、はい。なるほどね。
中3の頃の髪型がガイルみたいですね。ちょっと。
まさ
っ
まあそうですね。どちらかというと世代的に言うと佐竹の方でしたね。
そうそうそう、はい。あ、よく知ってる。昔の私を知ってる。
なるほどね。はい、ああ、だから僕はね、なんかその友達に上手な子がいたので、なんかその子が、なんかそのゲームやってると、まあ今でもポッドキャスト一緒にやってるジョーデン君なんですけれど。
ジョーデンさん、あれなんですね。ゲーマーだったんや。
どちらかというと、そのスト2とかをこうやってると周りに人だかりができるタイプで
したね。あれでしたね。50円で、ベガまで行けちゃうでしょ？
行っちゃうみたいな。
あれね、すごかったヒーローだよね。
うん。で、もうしかもこうクリアしたら、なんかこうスッといなくなる感じが。
エンディングをもう見ないみたいな。
エンディング見ない。なんかもう、スッて。
見飽きたよみたいな。
よっしゃーみたいな感じじゃなくて、スッと帰ってく様がなんかこう憧れみたいなのありましたけど、僕自身はだからむしろそうやって近くにそうやって上手な子がいたから、なんかいつもやっても負けるし、なんかね、なんだろう、僕末っ子なんですけど、
はいはい、
なんかね、あるあるかもしれないですけど、ゲームとかお姉ちゃんがいて、
はいはいはい、
なんか家帰ってくると自分より先進んでる感じが、
あ、ドラッケーとか先に進められたり、
もう本当それが嫌でゲームやめたとかありますね。
あ、なるほ
ど。なんかね、なんだろう、なんかわかんないけど、帰ると自分より絶対一歩先進んでる。何のゲームでも。それはスーパーマリオだろうが、ボンバーマンだろうが。ボンバーマンにおいて一歩先を行くってよくわかんないけれど。で、とにかくなんか一歩先行かれてるから、で、だんだんなんかその隣から、あ、そこね、行き止まり、みたいな。なんかね。
ネタバレが。
なんかそう、ネタバレを挟んでくる感じで。
楽しくないですね、
だんだん楽しくなくなっちゃってゲームから遠ざかってたので。
なるほど。
まあ、けどやっぱり、こう、滲み出る、この、同じ時代の文化っていうね。やっぱりその、
伝わってきました。
その外にあった、
ゲームセンター。
センターの台とかね。
そうそう、ちょっとしたおもちゃ屋が、置いてるんですよね。
そうそう。そう。あと、ちょっと、チラッと出てきましたけど、じゃんけんぽん、ズコーンも出てきたしね、
10円で。
10円で、
じ
ゃんけんするって。もう今考えたら、クソつまらんゲームですけどね、なんか、ゲームとじゃんけんするって。
子供騙しだよね。
子供騙しもいいとこですし、だからまあ、あと、この、ストツーの後に出てきたネオジオとか、そういうのもなんか、ああ、時代を感じたなって。
そうですね。
まあ、僕で言うと、やっぱ長久手の王将の前にあった、あの、ネオジオパークみたいなところ。
あ、ネオジオ、あ、セガの、あったの
あったんですよ、なんか。そうそう。
セガじゃないかね、
セガじゃない。ネオジオのゲームが置いてある、ゲームしか置いてないゲームセンターみたいな。ああ、伝説的な。そうそう。
そうそう。あ、そういえばですね、この押し切り先生、SNK に訴えられちゃったんですよね、この漫画描いてる時。そうなんですよ。で、結構訴訟問題になっちゃって。
ほう。
で、カプコンは、結構もう、全然使っていいよって感じだったんですけど。
普通の方は。
そう、よかったんですけど、はい、SNK って実はちょっと、会社自体が、僕たちが知ってる頃の SNK じゃなくて、結構売却を重ねて、
はい、
ちょっと、もうその、元々の SNK ともだいぶ違っちゃったんですね、経営自体が。で、ね、こんなん、宣伝してくれてるからいいじゃないですか。
そうですね。むしろね。
だけど、なんかまあ結局、キャラクターを勝手に使ったみたいな感じで。
はぇー。
訴えられちゃった。
ああ、いやけどなんかそれこそさっき冒頭にも言いましたけど、アニメ化したっていう話もありましたけど。
一回だから連載がちょっと止まっちゃったんですよ、このガンガンで連載したんですけど。
はぁー。で、止まっちゃって、
で、それが裁判やって、まあ和解したんですね、結局。
あ、和解できたんですね。ああ、よかったよかった。
そこから連載再開してっていう。
そうなんですね。
はい。その時だいぶ押し切り先生凹んでたみたいで、違う漫画で、そのことをちょっと書いてたりしますからね。
ですか。
母ちゃんにすごい心配されて、新聞に名前まで載っちゃったよ、みたいな。
ああ、そうなんですか。いや、それはまあね、その自分が好きな、ね、その文化として書いたものから訴えられちゃうっていうのはちょっと精神的にもね。
まあ、逆に言えばでも、その、ガンガンなれ、スクエアエニックスも、ちゃんとその辺、脇がちょっと甘いなと、やっぱ許可ね、使用許可やっぱり、著作権はね、やっぱあるから、あるわけだから。
しかもなんかそのガンガンで連載されてたっていうのも、なんか世代感じますね。
ガンガン読んでました？徳松さん。
ガンガンってパプワ君ですよね。
そうそう、長くしてる。そうそう。まあ、ロトの紋章とか。
ロトの紋章
とか。ハーメルンのバイオリン弾き。ね、俺はそれ読んでないけど。
あとは、
魔法陣ぐるぐるとかね。
いや、そうそう。ちょっと近くに近い世代がいて、
うなずいてる。
うなずいてくれてるのが嬉しいですけど、はい、まあ今でもガンガンであるんだ
ろうけど、ね、
はいね、ちょうどね、創刊されて、そのパプワ君がわーって盛り上がってる時に、
はい。
なんかその話またずれちゃいますけど、パプア君の前に、なんかその嘘つき勇者みたいな、なんか、ドラゴンクエストの4コマ漫画、
ね、
漫画が。
偽勇者です、偽勇者。
偽勇者みたいなね。うんうん、
持ってました
よ。それで、
柴田亜美先生がブレイクしてね。
そうそう、ブレイクして。
面白かったもんね、あれ。
その流れでの、
そう。
パプア君。
全く、ドラクエスリーの勇者と同じ顔っていう。
そうそうそう。ね、
そうそう。さすが、ね、スクエアエニックスがいいのかな。
そうそう。だから、そう、ドラクエ系のね、漫画が多かった、
ね。そうですね。ロトの紋章好きでしたよ、僕は。
だから、そういう意味では、うん、あ、これガンガンで連載してる。だから今でもガンガンっていう雑誌があるってことですね。
ありますね。はい。
はあ、だから全部が、なんかこう、まあ、さっきもチラッと出ましたけど、J リーグ開幕のね、話がチラッとですけど、
時系列のね、ちょっとその時だと時事ネタをちょっと入れてくるんですね。
そうそうそう、それがもう全部本当にタイムリーっていうのが、なんか面白かったなーっていうのがありますね。
昭和のゲーセンちょっと行ってみたいな。
昭和の
大阪に行くとね、あるんですよ。
あ、まだその
新世界とかに、50円ゲーセンみたいなやつがあるんですよ。レトロゲーセンみたいなやつが ね、
雰囲気。けどね、多分新世界ですら、だいぶもう変わったと思いますよ。
はい、あ、でも俺、この間行った時ありましたよ、ちょっと。
あ、そうですか、はい、
まんまでしたよ、本当。
もう本当にね、なんかもうちょっと若い時、初めて新世界行った時も、むちゃくちゃ怖かったですからね、もう。
あ、結構、そうそう、ね。あの人が夜一人で歩けないっていうね。
ね、そうそうそう。まあ、ちょっともう、あそこの将棋指してる人とかももう、なんかただもんじゃないみたいなね、なんか。
まあちょっと、
ね。絶対全員かけてんじゃねえかぐらいの、なんか、危うさとかありますけど、なんかそういう、なんかその、今では味わえない、なんかその、なんだろうね、怖さっていうのは、 本当にゲームセンターにあって、だからこそ特別な場所として、そうですね、そのもう一個の言ったら文化ですよね。そこにこんなお嬢様がね、実は通ってたっていう、まあギャップも。
しかも残儀使い。
残儀使いっていうね。いやー、本当に。だからまあ、とにかく、なんかまあ、もちろんこの漫画としてはね、ネタバレするって言った割には漫画の話あんましてないですよね。あんまりしてないんですけど。
まあでもまあ、僕たちとその世代の方はね、やっぱりこう、懐かしい気持ちにもなるし。
そうそうそう。
ゲームセンターに行った人は、
そう。
懐かしい、すごいマニアックな作品が出てくるんですよ。
だからね、はっきり言うと、僕はこういう漫画を読むたびに、いや別にこんないい青春時代送ってねえよっていう、やっぱりそういうひがみが出ちゃうんで、はい。
横井先生に蹴られた思い出ですか。
それは僕じゃないですけどね。
前田くんだったかな。
もう今だったら、今だったらありえないですよ。大問題ですよね。
そこも昭和ですよね。
昭和ですよね。
昭和というか平成か、まだ平成初期。
殴るための生徒に向かう間にある机を全部倒していくっていうね。もうその、お前のためにもう曲がることすら俺はしないっていう。もうその間にある、もう机を全部なぎ倒しながら最後に思いっきしぶん殴るっていう、もうそういう時代でしたから、だからまあ、別にそれがね、いいとかではないですけど、なんか本当に、なんかその、まあ、要するに僕と杉ね、昭和53年生まれですよね。
はい。
はい。まあその、まさに世代の方が、ちょっとこのハイスコアガールを見ると、ノスタルジックなりつつ、はい、この二人の純粋な純愛に、
ハートフルな気持ちにな
る。ハートフルな気持ちになって、またこう、なんだろうな、子供時代に、初心に戻れるみたいなね。
そうですね。
そういうところがあるかもしれないですね。はい、まあ、そういう意味ではなんか、最後言わなかった方が良かったかもしれないですね。
おい。
はい。
おいおい。
ハッピーエンドじゃないかもしれません。
あれ、はい、遅い遅い。遅いよ。
ということで、ハイスコアガール全10巻。はい。
ぜひ、ヤマト接骨院で。
ヤマト接骨院には、
でもハイスコアガール読んでる人見たことないんですよね。
ああ、置いてあるんだけどね。
すごい、結構いいところに置いてあるんですよ。
ちなみにアーケードゲームは置いてないですよね。
置きたいけどちょっと狭いからね。
でもそれ接骨院じゃないじゃん。ゲームセンターだよ。なるほどね。だからこれを、ハイスコアガールを読みたい方は、電子書籍でもなく、ね。そして、漫画喫茶に行くわけでもなく、ヤマト接骨院の方へ行ってですね。
すごい誘導の仕方ありがとうございます。
はい、ぜひ、漫画を読めながら、ね。
施術が受けれる。
施術も受けれるということで。はい、じゃあ、また、次にはね、次回の、
予告いっちゃいますか？
予告を、ちょっと、僕も本当に、こうやって杉のおかげで、またこうやって漫画に触れる機会がまた生まれましたので。
ここを思い出しますね。
そうですね。じゃあ、ちょっと次回の課題図書の方を、よろしくお願いいたします。
僕の中で、はい。なんか、最強の忍者漫画。
最強の忍者漫画といえば、まあ、みんなね、頭の中に1個2個思い浮かんだと思いますが。
僕の中にはこれしかないんですよね。
どっちだろう。多分、僕の中では2択ですね。
2択ですか。
はい。まあ、藤子不二雄の作品か、まあ、最近人気の。
ああ、なるほど。
ジャンプ漫画です。なるほど。ね、まあ、それ以外思いつかないですから。じゃあ、すいません、お願いします。
相原浩二先生で。
はい。
ムジナです。
知らないですね。相原浩二。あ、
相原浩二。
勝手に白熊の。
そうそうそう。
ああ。
はい。
ムジナ。
はい。
はあ。
新境地ですよ。
なるほど。新境地
はい。あやらこうじ先
生。ちなみにそれ、いつ頃の作品なんですか？
いや、まあ、廃刊になっちゃったヤングサンデーの時代なんで、結構。
廃刊になっちゃった。
ビッグコミックスピリッツと合併しても今。
なかなか、
はい、殺し H とかね、読んでたでしょ殺し H。殺し H とか読んでたでしょ。
あ、殺し H。あれヤング。
ヤングサンデーですね。まだ、ヤングサンデー時代ですね。
なるほどね。なかなか、やっぱり、少年サンデー。来ないです。少年系来ないですね。
少年系、やっぱりね、そうですね。
いや、僕もうなる。
あ、わかった。じゃあ今度少年系また、いや、少年系この間キックオークさん守り攻めたじゃん。
そうか。あれそうか。あれ少年ジャンプですね。わかりました。じゃあ今度はムジナという、
はい、
忍者漫画。
はい。
あこれまたちょっと初めて。
そう。
聞いた漫画ですので、楽しみです。
絶対好きだよ。はい
あ、本当ですか、うん、絶対好きです。
絶対好き。
系統で言うと、どういう、
うん。
まあ、忍者漫画ですけど。
ギャグ、まあ、相原浩二さんはね、ギャグ漫画家なんで。
そうか、そうか、そうか。
ギャグ漫画かと思いきや、 シリアスな結構。
なるほどね。
はい、シリアスな方
が。やっぱ結構ありますよね。パターンとしてギャグ漫画家がいきなりこう、まあ稲中卓球部の後にすごいシリアスな漫画を描くとかね。
まあジャングルのターちゃん方式ですよね。途中で、途中で、途中で格闘漫画にシフトチェンジするってい
う。そういうことじゃない。
違う、違う。
ジャングルのターちゃん方式って言っても、ジャングルの王者ターちゃん、そんなにみんな知ってると思わない。
でしょ。
いや、ほんと、金玉袋で飛べるとか、そんなの、今もう全部アウトですから。はい。
まあ、時広正先生は今、青年誌の方で。
あ、そうですか。
歴史、侍漫画書いてますけどね、不定期で。
いや別にだ情報が情報いっぱい入れるのやめてください。
まあじゃあムジナを、
ムジナですよね。
ムジナを、はい。
もうこのままだとなんかあれ来週ジャングルのじゃターちゃんだけってなっちゃうんで、ムジナを、
はい。
じゃあちなみにこれ関数で言うと、
あ9巻ですね。うん、読みやすいぐらい。
そこをちゃんとね、うん、気使ってくれるのもありがたいです、ね。
55巻とか持ってきたら困るでしょ。
いやもう急に次回はこっち亀よとかやめてください、ね。ということで、ムジナ読まさせていただきますので、
はい。
じゃあまた次回、
はい。ね、ま、次回よろしくお願いします。今
日漫画の話喋りましょう。
はい。
はい、それではまたさよなら。
さよなら。
君の声を聞かせて、どこ